お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章6節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙5章の学びをしていますが、5章の6節。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なんです。律法の仕掛けはクリスチャン生活を生み出すことはありません。公式は単純です。愛によって働く信仰こそが最も大切なのです。ガラテヤ人への手紙が進むにつれて、パウロは私たちがやるべきことを教えてくれますが、それは単純な公式だということを覚えておいてください。それは愛によって働く信仰です。それがクリスチャン生活を生きるための方法です。信仰は愛によって働くのです。愛は御霊の実です。7節。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか。彼はガラテヤ人たちに穏やかな叱責を与えています。彼らはユダヤ主義者たちが来るまでは申し分ない生活を送っていました。またここに書かれている真理とは、もちろん福音であり、主イエス・キリストご本人です。8節。そのような勧めは、あなた方を召してくださった方から出たものではありません。律法主義的な勧めは、キリストから来たのではなく、別の源から来たのです。9節。わずかのパン種が、こねた粉の全体を発酵させるのです。私たちは律法主義のパン種に気をつけるようにと警告を受ける必要があると思います。律法主義者は、キリストがあなたや私のために2000年以上前に十字架にかかって死なれたとき、主は私たちに救いの完全なパッケージをくださらなかったから、私たちがバプテスマの儀式を通ったり、残りの部分を得るために、聖霊から何かをいただかなければならないというのです。私たちはキリストを受け入れたとき、すべてのものを受け取ったのです。救われた後に経験が来るかもしれませんが、それは私たちの救いとは何の関係もありません。キリストは私たちの救いを完全に成し遂げられた方です。10節。私は主にあって、あなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。パウロはガラテヤ人たちが最終的にはユダヤ主義者たちの教えを拒否すると信じていました。ですから彼は言います。あなた方が元の場所に戻って、頭が雲の中から出たなら、あなた方は自分たちに述べ伝えられた福音に立ち返り、ユダヤ主義者たちの教えが押し付けであって、パンダネであったことがわかると私は確信しています。 ガラテヤ人への手紙5章の11節。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今もなお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。パウロは尋ねます。もし私が割礼を述べ伝えているなら、どうして私が迫害されるのでしょうか。福音に何かを付け加えると受け入れられやすくなります。福音だけでは生まれたままの人間には受け入れられないのです。福音を述べ伝えることはある人々を敵に回すことになります。ですからパウロは尋ねます。もし私が福音に何か他のものを混ぜているなら、どうして私が迫害されるのでしょうか。またここには、それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずですとありますが、実際キリストの十字架は自分を自慢するすべての人間にとっては攻撃的です。なぜなら福音はその人の貧困にとっての攻撃となり、福音はその人に自分の行いは自分を義とすることはできないと指摘するからです。また福音はその人の哲学にとっても攻撃的です。なぜなら福音のアピールは信仰に対してであって理性に対するものではないからです。また福音は人間の文化にとって攻撃的でもあります。なぜなら福音の真理は幼子たちに明らかにされたからです。また福音はその人の身分の意識に対する攻撃でもあります。なぜなら神様は貧しい者と謙遜な者とを選ばれたからです。また福音はその人の意志に対しても攻撃的です。なぜなら福音は私たちに無条件降伏を要求するからです。そして福音はその人のプライドに対する攻撃です。なぜなら福音はその人の心の奥底にあるとんでもない罪深さを示すからです。そしてまた福音はその人自身に対する攻撃でもあります。なぜなら福音はその人が新しく生まれなければあなたは天国に行くことができないと訴えるからです。ご存知のようにあの世パリサイ人のニコデモに彼は宗教的ではありましたが、新しく生まれなければならないとイエス様が言ったことは、ほとんど侮辱的でした。それと同じ理由で、神聖を述べ伝える多くの牧師たちには、自分の改宗との間に問題が起きます。あるメンバーは、新しく生まれたくありません。自分たちはそのままで十分良いと感じているからです。ですから、神聖、ボーンアゲンのメッセージは救われていない人にとって侮辱であり、攻撃的なのです。私の神学校の教授の一人がこのように言いましたと、マギー博士は次のように述べています。若き紳士諸君、福音を和らげてはいけない。変えてもいけない。なぜなら十字架の攻撃性がそこにあるからだ。君たちはそのことを認識しなければいけない。でもその攻撃性を誇張してはいけないよ。私たちは時々福音を伝える仕方で攻撃的になることがあります。そのようにすることを主よ許してください。私が牧師だった時、スタッフの一人がある家族を敵に回してしまいました。そして彼らが教会を去ってしまいました。その時私は彼に言いました。僕たちは人々を敵に回すべきではないよ。もしも何かが彼らを敵対させるなら、それは私が説教する福音であるようにしようじゃないか。マギー博士は以上のように述べています。ガラテヤ人への手紙五章の十二節。あなた方をかき乱す者どもは、 いっそのことを切り取ってしまう方が良いのです。パウロはこのユダヤ主義者たちが取り去られることを願っています。ガラテヤ人への手紙5章の13節。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機械としないで、愛をもって互いに使いなさい。クリスチャン生活を生きようとするとき、3つの方法があります。そのうちの2つはうまくいきません。1つはパウロがずっと論じている律法主義の生活です。もう1つは、パウロがローマ人への手紙6章で話した勝手気ままな生活です。私たちは恵みによって救われた後、罪の中に生きることがあるでしょうか。パウロの答えは、ローマ人への手紙6章の2節にあるように、絶対にそんなことはありませんというものです。あなたは罪の中に生きていて、クリスチャンであることはできません。罪に陥ることはあるかもしれませんが、あなたはその中から這い上がります。放蕩息子は豚小屋に入ることもあり得ますが、そこに落ち着くことはありません。豚小屋は彼の転居先の住所にはならないのです。必ず彼はそこを去ります。クリスチャン生活は律法主義の生活でもなく、勝手気ままな生活でもありません。クリスチャン生活を生きる第三の方法は自由の生活であり、この章の残りでパウロは私たちに自由による生き方を教えてくれます。律法主義の生活は10回だけでなく、今日聖書を信じる人たちが従う人揃いの規則を含みます。そして彼らはあなたはどこには行くことができないとか、何をしてはいけないとか命じます。たとえあなたがすべての戒めを守ったとしても、まだクリスチャン生活をしていないこともあり得るとパウロは言っています。10回を守るだけでなく、他の人々があなたがそれによって生きるようにと定めた一つ一つの戒めを守っても、まだクリスチャン生活を生きていないのです。また同時に、自分たちは何でも好きなことをして、クリスチャン生活を生きることができると思っている道徳律廃棄論者もいます。この人たちも律法主義者たちと同じように極端です。クリスチャン生活はこれらのどちらでもありません。真のクリスチャン生活はキリストの内にある自由による生活です。またここには、ただその自由を肉の働く機械としないでとありますが、恵みの福音は、私たちが罪を犯すために自由にするのではなく、罪から自由にしてくれるのです。お分かりのように、信者は神様を喜ばせることを心から願わなければなりません。それは、その人が奴隷のように神様を喜ばせなければならないからではなく、その人が神様の子供であって、自分の父である方を喜ばせたいと意図するからなのです。神様の子供は神様が望まれることを行います。それは恐れからではなく、神様が自分の友であるので、そのようにしたいからそのようにするのです。神様はその人を愛しておられるので、その人は神様に仕えようとします。それは律法のような外からのプレッシャーのためでなく、内側にある偉大な原則のためなのです。その原則はまさに、その人の内にあるキリストの命なのです。私たちが神様に仕えるのは、私たちが神様を愛しているからです。主イエスはご自分の弟子たちに次のように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。主の命令に対する従順の完全な基礎は、 主との愛の関係です。律法は絶対に私たちをその場所に連れて行くことはできません。律法はまず第一に否定的です。律法は否定的な善を生み出しました。それは今日とても多くの人たちが持っている善と同じ種類のもので、法的な善です。確かにあなたは、私はこのことをしない、あのこともしないということができます。でもあなたは何をするのでしょうか。すべての法的なシステムは否定的な善を生み出すだけです。法的な善は人が神様を喜ばせることを愛しているがゆえに、神様を喜ばせる何かをするという肯定的な善の範囲に上ることは絶対にないのです。主は私たちに神様を喜ばせることを愛しているという根拠に立ってご自分に仕えてほしいと願っておられるのです。さてパウロはこれを簡単な言葉に変え、そして自分が何を意味しているかを詳しく説明します。ガラテヤ人への手紙5章の14節。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのです。この箇所は、自分は律法によって生きていると思っている人たちのためのリトマス試験紙のようです。ガラテヤ人への手紙5章の15節。もし互いに噛み合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。今日、教会の中でも、クリスチャンたちがお互いに噛み合ったり、食い合ったりしているのを耳にするのは残念なことです。ほんの幾人かのクリスチャンたちの生活が、世の人々をつまずかせて、教会から遠ざけています。さて、パウロはこれから、肉の欲のうちに生きることと、御霊によって生きることとを対比させようとしています。この箇所全体が、御霊によって歩む、そのやり方を示しています。この大切な箇所に入るにあたって、要約をして、私たちがすでに見てきたことと、要約を結びつけたいと思います。この箇所のテーマは、御霊による成果です。パウロは私たちにガラテヤ人への手紙5章の1節で、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立っているべきだと言いました。キリストは何から私たちを自由にしてくださったのでしょうか。パウロはすでにこの書簡の中でいくつかのことに言及しました。一章の四節には、キリストが私たちを今の悪の世界から自由にしてくださったと書かれています。ガラテヤ人への手紙一章の四節を読みいたします。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり、父である方の御心によったのです。つまり私たちはこの悪の世界に仕える必要はないのです。それから2章20節で彼は言います。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった、神の御子を信じる信仰によっているのです。あなたも私も自分の力でクリスチャン生活を生きることはできません。でもキリストが私たちのうちでクリスチャン生活を生きてくださるのです。これはなんと素晴らしい自由でしょうか。3章13節でパウロは 私たちが律法の呪いから解放されたことを教えています。私たちは律法の裁きと有罪宣告から解放されました。事実、私たちはまさに律法そのものから解放されたのです。ガラテヤ人への手紙4章の4節から5節にはこのように書かれています。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。これは律法の下にある者をあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。さて、パウロは、肉の欲のうちに生きることと、御霊によって歩むことを対比させようとしています。パウロはここで次のように命じています。ガラテヤ人への手紙5章の16節。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。この節には、クリスチャン生活の偉大な原則が書かれています。パウロがここで述べているのは、御霊の方法によって歩みなさいということです。歩むというギリシャ語は、ペリパテオーという言葉で、行ったり来たり歩くという意味があります。この言葉は、ギリシャの哲学の学校で使われた言葉で、そこでは教師が行ったり来たり歩きながら教えたのです。私たちのための原則は、御霊によって歩むということです。もしそうするなら、私たちは決して肉の欲望を満足させることはしないのです。欲望という言葉の今日の使い方には、ギリシャ語にはない悪が暗に含まれています。肉の欲望とは、肉の欲することで、そのうちの多くは不道徳ではなく、ただ肉のことを指しています。例えば音楽、芸術、人道主義の行いなどは、それだけでは悪ではありませんが、霊的なことにとって変わる可能性があります。あるクリスチャンたちは趣味に夢中になって、神様の御言葉から離れてしまうことがあります。もしそのことがあなたを神様から遠ざけてしまうなら、あなたはそれを遠ざけなければなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、恵みからの脱落というテーマで、ガラテヤ人への手紙5章6節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。